ということでね、うん、お送りしておりますけども、はい、まあ、家庭的でありたいというかね。
チェリーさんは家庭的ですよ。
そんなことないわ。ラジオのディレクターほど家庭的じゃないのもないよ。
そんなにだって破天荒なこともないですし。
いや、破天荒ですよ。昔ダイヤル Q2 でいっぱいお金使ったりとか。
それはね、昔の話で。
親を泣かして。
もう結婚したらね。やっぱお家一筋みたいな感じしますよ。
こともないですけどね。
愛が溢れてますもん。
いや、まあ家庭的と意識してるつもりはないんですけども、うん、まあ家庭的にならざるを得ない。まあこれで僕がね、収入が多かったら、うん、もう金があんねんから、うん、もう黙っとけみたいな、昔の男みたいなとこも、
ええやないかいみたいな、
そうそう、飲み歩いてみたいなあるんでしょうけども、はいはい、まあそういうこともないんで、
で、勤めて堅実ですよ、
勤めて堅実にコツコツ財政貯蓄しないといけない、
えらい
でしょ。で、まあ家庭的、まあだからというわけじゃないんですけど、まあちょっと先週は地域の溝掃除が
時期ですね、そういう
ありましてね、
よく聞きますもん、この時期になったら溝掃除って。そうなんですよ。
中川さんは参加されてますか、溝掃除に。
私ね、呼ばれたことないんですよ。
なんでな、中川さんが溝掃除に来たらもうみんな大盛り上がり、男性陣が
なんか全然その掃除をしている雰囲気も見たことが実は今までなくてですね、まあ、ちょっと離れた地区とかだったら、あ、うん、やってるなっていうのを見るんです、でもなぜか周りでは見なくて、たまたまだと思うんですけどね、
まあ、アパートに暮らしてるとね、まあ、溝掃除のお誘いもないですよ。
ないんですよ、うん。
で、まあまあ、私もここ 2,3 年ですけど、やるようになって。
もうね、この時期がやってまいりました。
そうそう。で、まあ、今年も、まあ、溝掃除が、まあ、あって、まあ、無事終わって、で、その後、ちょっとしたね、飲食店にご飯を食べに行ったんですよ。和歌山市東部にある、まあ、地域密着型の飲食店ですね。
それは地域の皆さんでじゃなくて。
いやいや、もう奥さんとね、終わったな、言って、うん。
ご夫婦で。
そうそうそう。うん、食べに行って、そこで、まあ、先客がいてね。
うんうんうん、
で、お店の人とね、ちょっと話をしたんですよ、いや今日ちょっと溝掃除でしてって言ったら、そっちの向こう側におった知らんテーブルのね、人がもう食いついてきて、
お
あら溝掃除言うたらよわいどこの溝掃除のあれや、もう泥取りに行けへんねやって。
怒ってんねん
ほんなそんなことないやろって周りが、俺はなんとかや言って、溝掃除の話で揉めてんねんやんか。あ、余計なこと言うてもうたなと。それまでペンキの話で盛り上がってたのに。
何の話ですか、ペンキの。
全然分かれへん。もう、お昼間からね、昼がち定食食べながら熱か飲んではるんですよ。
あ、もういい感じですね。
いい感じなんですよ。絶好調やなと思って、ペンキの話で盛り上がってたんですけど、僕がその、ね、ちょっと。
溝掃除ワード。
そう、溝掃除って言っただけで、もう、つかみかからんばかりの。
そんなにですか？
そう、もう、台湾の国会の乱闘みたいな。もうぐらいのね、ヒートアップで。僕もどうしたもんかなと思って。それぐらいこの溝掃除っていうのはね、このなんか人の気持ちをヒートアップさせるなんかがあるんじゃないかなと。
もう欠かせないものなんですよ。
そうなんよ、だからまあ中川さんもね、まあ、今後仮にその溝掃除が発生するね地区に住んだ時は、やっぱり率先して溝掃除に参加、
そうですね、
これ大事だと思いますよ。
溝
だから僕もっとねラジオで溝掃除の特集やった方がいいと思う。
で、溝掃除っていうのは、まず何から始まるんですか？
溝の掃除ですよ。
だから蓋をね、
そうそう、ま、ずそれがまずね男性陣の仕事なんです、鉄のね、あるでしょ、網網、あれが重いんだ、あれをね、で特に1年開けてないから、その両サイドの部分がもう土にグーンとなってて、カチカチなんや、
はいはい、
それをもう男性の力で上げていく、
引っ張り上げる、
そう、それがまず最初の仕事、でその後スコップとかね、こう溝掃除用のシャベルみたいなのがあるんで、
ちょうどぴったりみたいな、
そう、それで、まあ水があんまりないとこやと土がね、腐葉土みたいな土ができてますから、それを上げていく、で泥のとこは泥をかき出していく、そういう作業なんです。
あ、
でそれを袋に入れるんですけど、土だけやったまだしは水含んでるとすごい重い、
重たいですね。
でそれを集積場所へ持っていく、集積場所も地域によって決まってるんですよ、っていうのがまあ一連なんですけど、まあそこにプラスアルファ草引きがねついたりとか、
そう、草、そうなんですよね、
そういう一連の作業がまあ草引き、まあ、朝早く9時ぐらいから始まった、9時、で、まあ、場所によってはもう4月に住んでるとこもあるでしょうしね、田んぼが多いとこやったらそのね水引く前に早め早めに住んだり、そうそうしてるとこもあるっていうことなんでね、そういうその水溝掃除の、コツとか、極意とかね、これまでやっぱり和歌山は餅巻きやというふうに言ってきましたけども、もうこれからはね和歌山は溝掃除だ。これでいきましょう、
いきましょう、
今週の溝掃除参りましょう。せーの、
らしくあれ。
徳富ろ過ホトトギス、上州伊香保温泉の風光明媚な温泉宿、3階の窓から夕景色を眺める美しい、
18期生西島玲子です。今では私の生活の一部となってきました。
和歌山放送朗読教室7月7日開講、ただいま生徒募集中、詳しくは 073-432-7151 和歌山放送事業センターまで。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はい、ということでね、今日私の方にもエコー入っておりましたが今日サンスタなんでね。ということでございまして、マイクで直撃教えてチェリーのコーナーです。このコーナーでは中川智美大人気アナウンサーの絶好調ブログマイペースともみペースをラジオでもご紹介いたします。
はい、
マイペースのブログでございます。
はい、とうとう更新しました。
あ、え、更新してなかったの最近。
そうなんですよ、全然もう 3月2月、え、3月ぐらいかな、で止まっていまして。
須山さとみさん見習ってくださいよ。
そうなんですよ、
お、娘さんと韓国行ってるんですよ、
ね、いいです ね、 ね、また美人な娘さんで、
美人母子でね。
そうですよ、
やっておりますから、うん、中川さんもそういうお母さんとのアップでもいいんですよ、
ね、でもね、やっぱり韓国に行ったりとかもなかったですし、
ないよ、ね、
特に何もね、
出来事が、
出来事がその特にお知らせする、
まあ、アップするほどのこともないっていうのはありますよね。わかります、
すいません本当に。
いえいえ、
ね、でね、うん、ふと思い立って、もうすぐ梅雨だと思うんですよ。
もう梅雨ですね、早いね、
いよいよね、来ているような気がして。
でも梅雨が来るってことはもう夏が来るってことやからね。
そうですよ、
暑いな、嫌やな。
梅雨になるとお出かけもまた途絶えそうな気がして、う
ん、まあね、特に中川さんはね、あの自転車なんで、
う
ん、
でね、
うん、
あ、じゃあ今のうちに行っとこうと思って、ある天気のいい日にふと思い立って加田に行ってきました。
うわー、ちょっと被ってますね僕と。
あら、
僕も先週水戸掃除になったら加田行ったんですよ
やっぱり似てくるんですかね。
うん、まあ、あんまり遠く行くほどでもないし、うん、と思って、
うんうんうん、
加田行きましたよ。
そう、
加田どこ行ったんですか。青島神社。
青島神社に目指して。
いいですね、
はい、電車乗りましてね、
はあはあ、
まあ、全然めでたい電車じゃない、
普通の電車、
ふと思い立って行ってますから、
調べてないからね。
よし行こうと思ってわって行ったら、うん、
普通の電車で、まあ、よくある話、
う
ん、
ちょうどいいぐらいの時間にね、
乗れます。
駅にパッと行ってパッと乗れる、
はい、 いいですね、
いいタイミングだったんですよ、
はいはい、
これは今日はいい雰囲気だと思って、
ね、
で揺られること20数分、
うん、
加田に着きまして、
はいはい、
まあ、あの電車に乗ってましてもね、うん、多いんですお客さんが。
あ、そうですか、
ね、
みんなやっぱりこの梅雨の前に行こうとしてるんですかね。
そうかもしれませんね、
うん、
で加田から友ヶ島に行く人も多分多いんです。
多いよね、ほんま多いよね、
うん、
いいよね友ヶ島。
どの便もいっぱいだっていう話聞きますよ ね、
僕あそこでインタビューっていう企画も考えてるんですけどね、
うん、
もうそこで誰、どんな人がどっから来てるかっていうのを聞くだけで面白いと思う。
そうですよね、うん、本当にあちこちから来ていると思います、
ね、
で、まあ、降りましてとことこ歩いて、で、あの住宅街といいますか、ちょっとお店商店などもある、
はいは
い、あの道を抜けて、うん、で抜けたところにあのもう海が見えてですね、
は
あ
は
あ、そこから海の匂いが
しますね、
濃くなってくるでしょう、
うんうんうん、
あそこが好きなんですよね。
なるほど、
うん、そう、胸いっぱい吸い込んで、あの潮の香りが何とも言えないですよね。
いいですね。
でまたとことこ歩きながら、ちょっと汗かきながらですね、
うんうん、
淡島神社さんに行きまして、でお参りをし て、
して、
まあ、道中も本当に歩いている人も多かったですね。
あ、そう、今ええ時期よな、
そう、
ほんま、
で若い方もどうだろう、
若い方、
うん、大学生、20代前半ぐらいのね、あのギャル風の、
ギャルが来てんの、俺も行こうかな、じゃあ、ギャル淡島神社参拝、
すごい
渋い、え渋いな
そうなんですよ、どこから来たのかなと思いながら、
まあ、そのじゃあその音を聞いてください、こちらです。
あ、ない、あ、ないんです、ちょっと今自分でやってみようと思ったけど
か
できなかった、
そ
ごめんなさい、
はい、ない撮ってないの、音取材じゃないのそれ
取材じゃないんですよ、
取材じゃないんか、
フラッとお散歩に、
それはそうか、友散歩のコーナーじゃないんや、
友散歩始めちゃいますか、
うん、
も
う
完全なるパクリコーナーですけど、あ、そうやな、
完全にパクってますね、ダメです、
ダメですね、で行って、他にもね、あの20代から30代ぐらいの、うん、ご夫婦と思わしき、
ね、我々やね、
ね、男女、
我々って誰やねん、
その、うん、ご夫婦、
私ね、
うん、で、そのお父さんお母さんかなみたいな、その4人組みたいな人たちも写真撮りながらね、うんうん、 あここのスポットもいいねとか言いながら、もうあちこちずっと巡ってらっしゃる方もいらっしゃいましたし、
そうですか、
うん、
いいですね、
いいですよね。
お風呂は入らなかったんですか。
入ろうかと思ったんですけど ね、
ね
ちょっと今回は、
そうですか、
はい、入らなかったんですよ。で、あの貝でも食べたいなと思って、
うん、そう、あなた貝好きですもんね、
うん、
あんだけ貝が水でジャーって売ってるんやから、
そう、
なんかジャーって水になって、何やのジャーっていうの、うん、なんか常に水がジャーって
なってる、流れてる、
あの機械見たことない、あそこでしか見たことない機械でしょ、あの貝の水槽に水がジャーってなってるやつね、あれ
やっぱり流れてる方がいいんじゃないですか。
川でしか見たことない機械ですね、あの水槽は他の町で、あの道端であの水槽で貝がジャーってなってるやつ見たことないですからね。
屋外
屋外って書いてね、
うん、 屋外とサザエのセットもね、いいですよね。
いいですよ。食べたんですか。
で、淡島さんのすぐ横のお店は、
ありますよね、
ね、あのいっぱいだったんですよ、もう外までお客さんずっと待っていて、
みんな海のもん食べたいからね、
私昼だけ外したら大丈夫かなと思ったんですが、
常に混んでる。
もう3時4時ぐらいの時間でもね、いっぱいなんですよ。
そうですか。
いや、すごいなと思いながら、ね、で、あのもうちょっと歩きまして、あの住宅街の方のお店に今回行ってみました、はいはい、
あ、住宅街でもカイジャーってなってるとこあるよね。
そう、
あの細い道のとこにジャーってなってる。
ジャー好きですね。
あれはでも食べさせてくれるの。
あのお店ありましたよ。
焼いてくれんねや。あ、そうなんや、
でそこは揚げ物も有名だみたいなのを後で知ったんですけれども、あ、そうなんや。確かにあのイカかな、タコかイカ揚げていて、でいい匂いだったのでフラッと入ってみて、
はいはい、
で貝の焼いたのありますかって言ったら、はい、できますよって言って、でお姉さんがこう焼いてくれるんですけれども、その間にお客さんというか地元の方だと思うんですが、おじさんが一人いて、
おじさんがね、
友ヶ島行ってきたんかってこう声かけられて、
そうですって言って、
いや行ってないし、
東大の無料開放あったんで行ってきました。
行ってないし。
あ、行ってないの。
そうなんです。
その嘘の話でどこまで行けるか膨らますっていう、
いや
そういう遊びじゃないの。
もういや、あの淡島さんに言って、あ、そうかって、友ヶ島っていうのはな、砲台があるんやって
知ってますよって、私も松浦美鈴さんと一緒に行きました。
ね、ガイドの方に連れてってもらうっていうね、いい取材を。
ああ、でそこはちゃんと知らんふりして、あ、そうですか、
あ、違う、あ、ねえってあるんですよね、
ありますよね
とか言って言って
ら、適当にお茶濁して、
その揚げてたフライを持って、まあ、帰っちゃったんですね。
ああ、そうか。
で、まあ、ちょっとしてからまた別のお客様が今度入ってきて、
入ってきてからから、
20代か30代ぐらいの男性です、
ほうほう、
カメラを持ってましてね、
カシャカシャ、君かわいいな、カシャカシャ。
そしたらその男性も、あの今度はお店のお姉さんに、友ヶ島行ってきたんかって聞かれてて、でそうなんですと、
あ、
そうなんだと思って、行ってきましたみたいな。
みんな友ヶ島行ってんねや。
やっぱりね、
やっぱりインスタグラムの影響かな。
やっぱりね、
僕もインスタグラム初めて見たけど、まだ写真5枚しか撮ってない。
いや、でもいい写真上がってますよ。
いや、なんかみんなさ、あれどうやって撮ってんの、あれ。なんかみんななんかちょっとぼやっとした色とかさ。
あれだから後で加工するんですよ。
なんなん加工って。
あの写真選んだ後に加工画面みたいなのに、
分かれへん、
ね、それで下のなんかふわふわっとしたのとか、
それやったら元の写真消えるんじゃん。それなれへんの。
消えませんよ、大丈夫。
の元の写真とは別のコピーが、はい、作られ
るの。そうです、ちゃんとインスタグラムのところにね、多分保存されると思うんですよ。
そうなんや。でもそれが分かれへんから、全然っていうか、まだそのスマートフォンでね、写真撮るときにアップにする方法がまだ分からないんですよ、
あれ画面でウィってやったら
なれへん。
え、ならないですか。
でもうんともすんとも画面が言えへんから、僕はカメラを前にやったり後ろにやったり
手動でやってる、
ね、手動でやってるわけよ。
多分ね、あのいじれる、
いじり方が分かれへんね、全然分かれへんね、だから全然撮られへんね、だからおしゃれな写真が1枚も撮られへんから全然アップするもんがないのよ。
別にアップじゃなくても後でだからトリミングをしてグイッてしたら、
そんなことまでしてねねえ、
そのうちねやってみてください。
でね、まあ、カダで貝食べて、
そう、貝食べて美味しかった。
いいですね。
ジンジャーエール飲んで、
なんで
本当はねお酒飲みたかったんですけども、ちょっとさすがにね、
いい
まだ日中だしなと思って、これからまだ歩くしなと思って、
あ、まあね、あんまりな
やめようかなと思って、ベルベルだった
もんね。いいですね、肩行きたいですね。
そう、よかったですよ。
いや、私もまあ通り過ぎるだけ、その日は通り過ぎて、結局あの三崎町の道の駅行って帰ってきたんですけども、
ぐるっと、豆味買って、
豆味買って帰って、それはまあインスタグラムには載せてみたんですけども、中川さんは魚はさばけるんですか。
ちっちゃいのなら、
ちっちゃいの、え、豆味はでもさばかれへんでしょ。
豆味はね、さばいたことない
でしょ。
そのままもう食べられるでしょ。
そうそう、もちろんもちろん、だからね、僕その魚をね、もっと安いなと思うのがいろいろあったんですよ。280円とか欲しいなと思ったんやけど、自分でまあさばかれへんやん、でどうしようかなと思って、結局ねそんなに買わなかったんですけど、これからも趣味、僕魚さばくことにしようかなと。
新たなのまた見つけましたね。
だって刺身とかね、パックになってんの買うよりもね、丸魚で買って自分で切った方が安いじゃないですか。
そうかそうか、そうですね。
あれパック、あの丸魚から切り身になって、切り身から刺身パックになるんですよ。値段が上がっていくわけよ、
手間がその分かかってますから。
そうなんよ、丸魚やったら300円やったもんが、切り身になったら400円になって、刺身パックになったら500円になってんね。ということは、元の魚買って自分で調理した方が安いということなんや、だからそうかなと思って。
でもさばくのは、多分さばけると思います。
中川さんは普段から魚さばいたりしはるんですか。
そんなにはしません ね,
ねえ。
でもお魚食べたいなと思って市場に行ったりしたら、その丸ままのやつを買ってさばくことは
あんの。
ないことはない。
ないことはない、消極的な感じやな。
そんなにだから回数としてはないですよ。
ないでしょ。そういうコーナーやりましょうよ。毎週魚さばくコーナーっていう。
ナマコさばいたことありますか。
ないよ、そんなん。
売ってたけど。すごいですよ、
ほんまに。美味しい。
あの美味しいんですけど、はい、あの
しかも僕は魚さばいたこと一回もないのよ、
うん、うんうんうん、でもね生子は結構ね衝撃的でしたね、うん、だから毎回そうなるのかも分かんないんですけど、うん、あの包丁入れますよね、
入れるね、
グイッとしたら、うん、中身がピャーってなってもう一人で家でギャーですよ、
そうやな、うん、まあそうなるよねあれ
わわわわわってなって
取った後のその臓器の匂いも大概やしなうちもよう実家で母親やってましたけどね、あれは自分でまあでもやろうかな、
あじゃあお母さんに教えてもらったらいいんじゃないですか、
まあね、うん、番組でやりましょうか、ともみのお魚さばいちゃうぞっていう、ともみのまな板っていうコーナーどう
自己流ですとか言いながら、
そうそうそう、
ズバーンみたいな、あの
小田先生に教えてもらったらいいじゃないですか、
それですよ、
ね、
プロに教わりましょう、やっぱり、
はい、参りましょう、裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。さっきのはいって言いました、川井敦さんみたいな、
ね、はい、
片付けられない、
いや片付けはね要領というか思い切りですよ、
まあ、中川さんはね執着がない方なんで、うん、
ポイポイ
パサパサポイポイ物を捨てていく方なんですけども、赤井さん厚手のジャケット、はい、まだ片付けられてない、
そういうことですか、
はい、
うん、
先週とか多分ね衣替えとかのピークやったと思いますよ、
うんうんうん、
というのは僕もあのこたつ布団となんか毛布みたいなものをあのルナールに持ってきましたから、
うん、
みんなもうルナールほんなんもういっぱいやもん
みんな行くから、
みんな同じく、アナウンサー衣替えシリーズ、角度アナウンサー、家の中は洋服でいっぱい、ようやく冬物の片付け、
うん、忙しいですから ね日々ね、
布団の丸洗いもした、
うん、
これですわ、
うわ偉いな、
ね、中野さんは、
私も洗いますけど、
したんですか今季は、うん、まだ、
あしましたよ、
あした、うん、やっぱりね
新しいのに変えて、
あまあまあなんか、ね、そういう時期ですね、
うん、
星
3つ、あ違う、
あね、どういうこと3つ、
え星っていう、
あ星3つ、あなるほど懐かしいんですね佐古ひとみさん、君の名は DVD 欲しい、
あ欲しい、
うん、君の名はね、
もう出るんですか、
なんかようテレビとかで宣伝やってますね、
うん、
発売だみたいな、
うんうん、
僕もまだあの君の名は見てないんで、
あそうでしたね、
見たいなと思ってもう半年以上過ぎたんで、
じゃあ DVD で、
そうやね、
うん、
DVD で見ようかな、うん、まだ映画やってないんですか、もう上映してないんです、
さすがにもうやってないんじゃないですか、
まあ、DVD が発売される時まではやってないでしょうね
うーん、うん、ないと思う、
でもどうせやったら映画館で見たいよね、
よかったですよ映画館で見て、
僕もなんか、うん、むずキュンしたいわけよ、
うんうんうん、
そのそういうものを見てね、
うん
うん、だからいいかなと思うんですけど、
うん、もうやってないような気はしますけどね、
じゃあまあ DVD 見ますか、
見ましょう見ましょう、
はい、タスキー、
うん、
うん、犬のね白いとかでも
いますね、
ありますけども、うん、今井さん急に声出なくなるも、そのハスキーなのが意外といいの声も、
うん、
今ちょっとね岡山放送声出なくなるブームなんですかね、
そうなんですよ、
平井さんもちょっと風邪気味でね、
平井さんもそう、ある日突然
ね、
うん、
佳境、
何がですか、
毎年こんなこと言ってると思うんですけど、5月末日は番組作りが佳境、
あ
毎年こんな話してます
ね、うん、ね、そう、
まあ深くはもう言わないんですけど、
もういいんじゃないですか、ね、
いいですよね、
うん、
全12レース予想、
山本さんですか、
そうなんですよ、
うん、
先週末あの和歌山でね全プロ記念競輪っていうあの自転車の大会競輪がありまして、
はい、
なんと山本ディレクターがですね、はい、第1レースから12レースまで全レースを予想するという、
すごい、
これ誰へのアピールなのかっていうね、
気合入ってますよね、
普通はまあメインレースとかねその辺を予想すると思うんですけども、うん、第1レースから第12レースまでを予想するっていうね、
うん、
自分への挑戦、
うんうんうん、
戦いをね挑んで、まあ、見事勝利、ね、いや見事勝利っていうのは別にそのあの配当金が当たった意味ではなくて、うん、あのそれを成し遂げたという、うん、
予想し終えた、
そう予想し終えたというね、多分達成感もあったんじゃないかな、うん、
予想してやっぱりしっかりね、
そうそう
検討してというか、
そうなんよ、
の上で研究した上であのレースを見るっていうのはやっぱり
面白いんでしょうね、もう違うで
しょ、
で、まあ、中継もありましたしね、
うん、
なかなか全12レース予想っていうのはもう自分への挑戦、中村作英デスク、駒井先生とのツーショット写真を毎回現像してくるって、
毎週ツーショットで
ブログに載ってますよね、
はい、うん、いるんですけれども、最近それを毎週、あのプリントをしてですね、
それどうやってデータ上げ渡してんの、作英デスクに
だと思います、でそれを
誰が撮って
ディレクターが撮って、でそれを多分データで渡していて、でそれを何らかの方法で、まあ、お家でなのか、うん、コンビニでなのか、
はいはい、
ちょっとわからない
です、写真屋さんとかでもできますよね、
できますし、うん、その 現像してですね、う
ん、誰にくれんの？
小前先生に。
あ、なるほど。中さんにくれるわけ、いらんでしょ。小前先生と作家デスクのツーショット写真、
この時の服装はこうだなとか、なるほど、いろいろ見るんです
けど、おしゃれですからね。
そうなんですよ、
シニアおしゃれですね。服部のオイアン単独ライブ、
うん、
先週の土曜日ね、うん、まあ行ってないんですけども、
ね、私もちょっとすいません、
次また4年後かなと思って4年に1回ぐらいしかね、
こういうのオリンピックみたいな、
そうオリンピックみたいなバンドなんで、ののやん、
野々村アナウンサー、
野々村邦夫さんですね、はい、ののやん舞島でわざわざ智弁観戦、大阪のね舞島ベースボールスタジアムで、はい、まあ、智弁フリークなんで、智弁和歌山を応援に観戦、
あすごい、
大阪桐蔭の強さにあれでは打てんと解説
本当にお好きですよね。
わざわざ舞島ベースボールスタジアムまで行ってるんですから、うん、
智弁、私行ったことないです。
ベース舞島のベースボールスタジアムは行けへんで、なかなか、うん、ねえ、うん、コアなファンしか行ってないですよ。
愛を感じます ね、
今年はあの野々村さんで解説の副音声っていうのはどうかなと思ってるんですけどね。
お
ねえ、面白いなと思うんですけど、まあ、他にもね、いろいろある。ラジオで女子旅が楽しそうとかね、
うん、
いろいろある
んです。大盛り上がりですからね。
大盛り上がりとかね、ということはラジオでおっさん旅っていうのをやってもいいかも分かりませんね。
誰が行くんですか？
それは小田川さんでしょう、やっぱり
小田川さんの街ぶら企画っていうの
を、うん、そう前からずっと温めてるんですけど ね、バクって食べたいとかね、うん、いいんじゃないかなと思うんですけど、
ね、いいですよ ね、楽しいと思いますけど、
は
い、
ちょっと今週も小粒でしたね。来週はビッグニュース期待しています以上、浦和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山のことが幅広くわかる物知り百科、和歌山何でも庁が和歌山放送から出版。和歌山の自然や経済、歴史、文化などがわかりやすく書かれたおすすめの一冊です。一冊税別800円、ただいま有名書店で発売中。